こんにちは。春が待たれる今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。ひな祭りももうすぐですね。では広報長くて3月号をお送りいたします。まず表紙です。長久手市消防署と美山消防本部日進消防署が連携の強化のため合同消防訓練を実施しました。建物で火災が発生したと想定し、逃げ遅れた人の救助活動や消火活動を双方で連携して行いました。表紙の写真には美山消防本部と書かれたヘルメットをかぶった赤い消防服の方がお二人写っています。最初のページに参ります。特集消防広域課長久手市日進市東郷町三好市豊明市いよいよスタート。市内で発生する火災や救急など各種災害に対応する長久手市の消防本部が4月1日から変わります。日進市東郷町三好市豊明市と共同で一つの消防本部を運営、消防ニーズの高まりへの対応と今後発生が心配される大規模災害に備えます。広域化して消防の規模が格段に大きくなり、今まで以上の消防サービスが提供できます。消防の広域化って何？消防の広域化とは、消防の広域化は消防組織法第31条において、2つ以上の市町村が消防事務を共同で処理することを言い、消防の体制の整備及び確立を図ることを目的として行うことです。消防力の強化による住民サービスの向上、消防に関する行財政運営の効率化及び基盤の強化を図ります。消防の広域化は組合方式で運営します。これは構成市町村が同じ立場で消防行政を運営できるためです。長久手市は日進市、東郷町、三好市が設置した美山消防組合に豊明市とともに加入します。消防の広域化の開始時期は平成30年4月1日から開始します。広域化後の消防力の比較です。長久手市消防本部、これがタンク車ポンプ車3、広域化後の消防本部が15、救助工作車1が3に、はしご車1が5に、化学車0が2に、水槽車が1が5に、救急車3が13と多くなります。この中ではしご車は従来の屈折型に加え、35メートル級と40メートル級のはしご車を保有することとなります。また、重機搬送車と重機については、震災対応用の特殊車両として、重機と重機搬送車を配置しています。では次に変わることについてです。初動体制と増強体制の強化。市内全域で消防力が強化します。次に、現場到着時間の短縮。消防の広域化により各消防本部の管轄区域が一つとなり、 市長協会にとらわれることなく、最寄りの消防車、救急車などを出動させることで、現場到着時間の短縮を図ることができます。広域化に伴い、ポンプ車や救急車の現場到着時間が短縮します。特に市南西部付近において効果が期待されます。次は本部機構と名称など、長久手市消防署は美山消防本部長久手消防署と変わります。消防広域課 Q&A 質問、長久手消防署がなくなるのですか？答え、名前が変わるだけで長久手消防署はそのまま残ります。質問、119番通報はどうなるのですか？答え、長久手市は平成25年4月から美山消防組合および豊明市とともに通報受付を行う指令センターを共同運用しています。消防が広域化しても指令センターは変わりませんので、今までと同じく火災や救急などの緊急時は119番通報してください。質問、各種相談や届け出はどうするのですか？答え、住宅防火をはじめ消防に関する相談各種届け出は今までと変わらず長久手消防署で受付します。質問、消防団はどうなるのですか？答え、消防本部が広域化しても長久手市消防団は変わりません。消防団の庶務を担当する部署が市役所に移ります。消防団への加入の相談や地域事業での警備依頼などは市役所の担当窓口で受付します。質問、広域化後の消防の運営に必要な経費は？答え、広域化後の組合消防の運営に要する経費は厚生市長がそれぞれ負担することになります。負担方法は、広域化後3年間は各厚生市長の常備消防に関わる決算額の比率をもとに負担することとして、著しく増額しないようにしています。広域化後4年目以降は4つの指標、均等割、面積割、最近3年間の救急件数割、消防費にかかる基準財政需要額割により安分負担することと決定しています。写真には消防士の方がお二人手をつないで握手しています。4月1日から美山消防本部長久手消防署としての活動が始まりますが、これまで通り市民の安全を最優先に活動を続けていきます。今後ともよろしくお願いします。では次に変わりまして、走る冬晴れの中、毎年恒例長久手新春ふれあいマラソン大会が1月21日の日曜日にモリコロパークで行われました。マラソンの部として 12km、7km、 小学生 1.8km とどなたでも参加できるジョギングの部の種目に分かれて実施され、子どもから大人まで過去最多の1760人が大会を盛り上げました。写真には長久手新春ふれあいと書いたアーチの下を走る市民の皆さんが写っています。また仮装をしてトランプのカードの衣装をつけたランナーなどが大活躍と写っています。
みんなで考えるとみんなのものになる市民主体の計画づくりについて、本市では市民一人一人に役割と居場所があることで生きがいや幸せを実感できるまちづくりを進めております。その取り組みの一つとして皆さんと一緒に各種計画を作り上げているところです。 計画づくりに参加いただくことで、町の関心、愛着が生まれ、そこに集まった人同士で知り合いつ、つながりが生まれることを期待しています。平成30年度中には、次の計画について、ぜひご参加ください。参加登録の方法についてのお問い合わせは、政策秘書課、電話56-0634へお願いします。その8つの計画のうちを8個ありますが、まず1個は総合計画。10年後のまちづくりの将来像を描き、これからのまちづくりの指針となる計画です。次、2つ目、リニモテラス公共施設。長久手市の新たな町の顔、リニモテラス。その中に建設を予定しているリニモテラス公共施設、これは仮の名前ですが、この整備や活用方法などについて検討します。三つ目は、男女共同参画基本計画。性別にとらわれず、能力を発揮し、お互いを尊重しつつ、責任を分かち合える街づくりを市全体で進めていくための計画です。四つ目、スポーツ推進計画。スポーツに親しみのある人だけでなく、スポーツと関わりが少ない人も気楽にスポーツを楽しむことができ、元気で輝く街づくりの指針となる計画です。5つ目、地域福祉計画。誰もが住み慣れた街で安心して暮らせるように、地域福祉を推進し、お互いに支え合う街づくりのための取り組みについて計画することです。6つ目、景観計画。長久手らしい景観とは何か、守り育てたい景観とは何か、魅力的な街づくりのために、これからの街の景観について指針となる計画です。7つ目、里山基本計画。長久手市里山プランに基づき、里山が本市の新たな魅力となるよう、適切な保全と利活用について検討します。8つ目、教育振興基本計画。教育大網の理念、人間力を育み、いつまでも健やかで夢と生きがいを持ち、成長できる 人づくりを実現するための教育の方向性と基本施策を定める計画です。平成29年度市民主体の計画づくり策定状況について、市民主体の計画づくりとは、皆様の生活に関する各種計画の策定過程を知ってもらい、参加してもらい、ご意見を出し合ってもらうことにより、より多くの人が納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。まず、公共施設など総合管理計画について、これまでの取り組みは、8月から11月にかけて計5回、今後老朽化が進み、更新などを考えていかねばならない市の公共施設について、公共施設のあり方検討市民ワーキングを開催し、延べ88人の市民とともに、情報共有、現地確認、議論などを行いました。参加者全員で考えた成果を最終的に4つの提言として形にしました。提言1、市の顔となるような魅力ある拠点の整備。2、誰もがフラット立ち寄り、フラットに使える施設の整備。3、使い勝手の向上を目指した施設情報の見える化や柔軟な対応。4、全施設を計画的、総合的に管理する、市長直属の強力な推進体制の整備。これからの取り組みとして、今後この提言を参考に、財政課において、工業施設など総合管理計画を更新し、これに基づき、公共施設の管理を推進していきます。なお、このワーキングの運営には、名護副院、常川和久准教授と同大学生の協力をいただきました。次に文化芸術マスタープラン、こ これは仮の名称です。これまでの取り組みは、8月から2月にかけて、文化の家及び文化芸術について知ってもらい、自由に意見を出す場として、文カフェと称した市民ミーティングを計5回、計画を策定する場として、市民検討会議を計5回開催しました。広く意見を聞くため、文化の家利用者、市民関連団体に対してアンケートやアイデア募集を行いました。参加者の声は、参加者当初は市民が意見を出し合ってプランを作っていくことができるのだろうかという不安や議論の中で、縦割り行政の弊害を感じることもありました。しかし、いろいろな方と議論する中では、いつもと違った視点から文化芸術を見ることができました。子育てをしながら参加は大変でしたが、他の市民の皆さんと関わり、知り合い、つながり、良いきっかけになったと感じています。この意見は市民検討会議メンバー、近藤愛子さんです。これからの取り組みとしては、今後いただいた意見を参考に、第3次文化芸術マスタープラン、これを策定し、これに基づき文化芸術活動を推進していきます。次は休日窓口の開設についてのお知らせです。3月25日日曜日と4月1日日曜日、9時から12時半まで市役所本庁舎1階は開設いたします。引っ越しの多いこの時期に休日窓口を開設することです。各手続きに関する必要なものについては、各課にお問い合わせください。なお、住民移動に伴う手続きに限定していますので、次に申し上げる7つの件以外は対応できませんのでご了承ください。1、市民課、住民移動届、長久手市への転入や市内での転居、市外への転出、世帯変更などの届け入れ、住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明、税証明などの各種証明書の発行、印鑑登録、個人番号カード、通知カードの申請、受け取り、戸籍の届け入れ、これらは市民課、電話 56-0607 へお願いします。2番目に、環境課、ゴミの分別、排出場所の案内、これらは電話 56-0612。 3番目、福祉課、障害者手帳の手続き、障害者の手当の手続き、電話番号は 56-0614。 4番目に、教育総務課、転入学に関する手続き、電話 56-0625。 次に、長寿課、あったかカード作成、マナカチャージ券、文化施設優待事業の受付、食の自立支援、緊急通報システムの中止手続き、介護保険係の介護保険の手続き、これらは電話 56-0631、 介護保険の方は 56-0613 へお願いします。6番目に、子育て支援課、児童手当に関する手続き、児童扶養手当、維持手当に関する手続き、電話番号は 56-0616。 7番目は、保険医療課についてと、国民年金係、医療課からは国民年金保険の資格取得、喪失、変更の届け入れに関する手続き、福祉医療に関する手続き、後期高齢者医療に関する手続き、以上の連絡電話番号は、年金係は 56-0618、 医療係は 56-0617 です。次に、自治会に加入しましょう。これは立つ瀬があるかからのご連絡です。 自治会は誰もが触れ合い安心して暮らせる地域づくりのための一番身近な組織です。地域に住む人たちが日頃から親睦と交流を深め、防犯など地域の問題を話し合って解決し、触れ合いのある快適な街づくりを目指して活動しています。これらを4つに絞って、まず1は触れ合いのある街づくり。地域の人々が触れ合い交流することは地域活動を進めていく上で欠かすことができません。校区の運動会や夏祭りなど積極的に参加して、子どもから高齢者まで世代間交流を図っていきます。2、安心安全な街づくり。犯罪者は人間関係が希薄で無関心な地域を狙っています。そこで住民一人一人が自分の住む町の安心安全を考えることが重要です。地域に防犯パトロールなどを実施して防犯意識を高めましょう。3つ目、支え合いの町づくり。核家族や高齢化が進んだ社会では地域で見守り支え合うことが必要となります。ご近所で顔見知りを作ること、まずは笑顔でこんにちはと挨拶することが大切です。4つ目、災害に強い町づくり。いざという時、誰か頼りにする人がいますか？大規模災害が発生すると市役所だけでは十分な対応を行うことはできません。まずは身近な地域での助け合いが頼りです。いざという時に備えて交流を深め、防災訓練を行い、災害に備えることが重要になります。自治会加入に関する問い合わせについては、お住まいの地域の自治会がわからない場合や自治会がない地域の場合は、立つ瀬があるかまでお問い合わせご相談ください。
次は長久手古戦場桜祭り、そして第10回町線祭り、こちらが同時開催されます。時は4月8日日曜日、10時から15時まで。長久手古戦場桜祭りは天正12年1584年、ここ長久手の地が小牧長久手の戦いの主戦場になりました。戦いがあった4月9日にちなんで長久手古戦場桜祭りを開催します。内容はステージ発表、火縄銃の発砲、ブース出展など。そして第10回町線祭りは、まちづくりセンターを中心に地域活動を行っている市民団体が体験、展示、発表などさまざまな形で自分たちの活動を発信する手作りの地域交流イベントです。内容は市内を中心に活動する市民団体による活動紹介、体験ワークショップ、ステージ発表、露店出店など。これらのお問い合わせは、立つ瀬があるか 56-0602 までお願いいたします。次に文化の家からのお知らせです。愛知室内オーケストラワクワククラシックコンサート、これは子どもたちに起こる楽しいコンサートです。0歳から入場でき、間近でオーケストラを聴いたり一緒に演奏したり、家族みんなで楽しめます。時は5月5日土曜日、13時開場、13時半開演となります。場所は森のホールで。内容は愛知室内オーケストラ、指揮は新田由里さんです。曲目は音楽物語、ブレーメンの音楽隊ほか。これらの問い合わせ先は、愛知室内オーケストラ事務局 052-684-5355 までお願いいたします。文化の家からもう一つお知らせです。文化講演会、 本当に住んで幸せな街とは、便利さや効率という指標だけでは測れない本当に住んでみて幸せな街とは、楽しく豊かに生きられる街とは、住みやすさに関するさまざまなランキングがある中、官能、セージュアスという言葉をキーワードに、新しい物差しで魅力的な街について考えます。時は3月25日日曜日、13時30分開場、14時開演。場所は光のホール。内容は講師が島原万丈さん、ライフルホームズの創建所長です。無料となります。先着80名様、申し込みが必要となります。3月2日から文化の家窓口で氏名と電話番号をお伝えください。これらの問い合わせ先は文化の家61-3411までお願いいたします。シニアの広場長寿課からのお知らせです。生き生きライフパーティー。健康づくりに関心のある皆さんが集まって楽しく運動し交流していきます。体を動かすことの楽しさを実感してみんなで運動を始めるきっかけとしませんか。時は3月15日木曜日、13時30分から16時まで。場所は文化の家光のホール。もう一日あります。3月22日木曜日、10時から12時まで、福祉の家集会室にて。これらの申し込みは前日までに長久手温泉643511までに申し込んでください。次に長久手市消費センターの開設です。長久手市では消費生活相談窓口にて、悪質商法や商品サービスに対する苦情、契約上のトラブルなど消費生活に関する相談を受け付け、問題解決のための助言、各種情報の提供、斡旋などを行っています。消費生活行政を充実させるために平成30年3月より新たに長久手市消費生活センターとして開設します。時は消費生活相談、第5週、そして、木曜日を除く毎日やっております。場所は西庁舎2階悩み事相談室内、市消費生活センターとなっております。これらの問い合わせ先は 56-0551 まで。もう一本ございます。 64-6503 までお願いいたします。では子育て広場から一つだけ。春休み子ども福祉体験学習。障害を持つ人、高齢者との交流会です。誰でもできるスポーツで楽しく交流しませんか。カローリングで楽しもう。時は3月23日金曜日、14時から16時まで。場所は福祉の家2階機能回復訓練室。次にグランドゴルフをやってみよう。時は3月27日火曜日、9時半から11時半まで。福祉の家芝生広場です。雨天時は室内で輪投げとなります。対象となる方は市内在住在学の小学1年生から6年生まで。申し込みは3月1日木曜日から社協ボランティアセンター窓口、または電話で申し込んでください。おのおの先着20名となっております。これらの問い合わせ先は社協ボランティアセンター 61-3434 までお願いいたします。以上で A 面終わります。音楽が終わりましたら B 面に変えてください。